2、その翌日から龍東寺の住職と那須が托鉢に出る姿を見るものがなかった。しかもろくろくに檀家もない寺であるから、村の者らもさのみに気にも留めずにいたが、あれから4日目の朝、近所のおかまというばあさんが墓参りに行って寺内の古井戸の水を汲もうとするとき、彼は恐ろしいものを発見した。おかまは青くなって表へ逃げ出した。そうして近所へ触れて歩いたので、村の者らも早速に駆けつけると、龍東寺の古井戸から人間の屍が続々と発見された。住職の善達と那須所の善信、その他に虚無僧姿の男2人、合わせて4人の亡骸が引き上げられて秋の日にさらされたのを見た時には、どの人も皆顔色を変えた。この急報に驚かされて村役人も駆けつけた。他の村人も集まってきた。4人の死骸を一度に発見したなどというのは、この村はもちろん江戸の市内にもめったに聞いたことのない珍事であるから、人々はいたずらに慌て騒ぐばかりであったが、それでも方のごとく届け出て、方のごとくに検死を受けた。僧2人の亡骸は住職と那須所に相違なかったが、他の2人の虚無僧は何者であるかわからなかった。虚無僧である以上、府家衆本寺の守名印、すなわち勅命を許されたという書院の書き物を所持しているはずであるが、彼らは尺八、天外、袈裟などの宗具のほかには何物も所持していなかった。懐剣や紙入れの類も身につけていなかった。したがって彼らがまことの虚無僧であるか、偽虚無僧であるか、それすらもはっきりしなかった。一人は40前後で、左の肩の外れに小さい傷の跡があった。他の一人は27、8歳で、色の白い人品の良い男であった。その面差しのどこやら似ているのを見ると、あるいは兄弟か叔父甥などではないかという説もあったが、これとても一部の人々の想像に過ぎなかった。さらに不思議というべきは、この4人の死骸に一箇所の傷の跡も見出されないことであった。くびられたような形跡もなかった。さりとて水を飲んでいるようにも見えなかった。人が殺して古井戸に投げ込んだのか、何かの子細で4人が同時に身を投げて自殺したのか、それは誰にも容易に解けない謎であった。何か騒々しいことが出来したそうで、ご迷惑でございましょう。神田三河町の半七が子分の松吉を連れて押上村の陣右衛門の店先に立った。陣右衛門はその昔ご法度のサイコロをつかんで20人余りの若い者を顎で追い回していた男であるが、取る年とともにすっかりと堅気になって、女房の名前で営んでいた緑屋という小料理屋を本業に、まず不自由もなく暮らしているのであった。白髪頭の陣右衛門は帳場から顔を出して笑いながら挨拶した。いや、三河町珍しいな。まあ上がんなせ。町さんも一緒だね。ご苦労ご苦労。お前さんたちがつながってきた筋は大抵わかっている。まったく騒々しくってどうもいけねえ。そのうちに愛想のいい女房も出てきて、2人は2階の小座敷へ案内された。どうです、相変わらずご繁盛のようですね、と半七も笑いながら聞いた。おかげでどうにか店を張っているが、何しろご長寿の50日が明けねえうちは、まあ商売休みも同然だ。そこで 早速だが、お前さんたちは竜頭寺の一件で出張ってきなすったんだろうが、あいつはちっと難物だね、と次元門は顔をしかめた。私たちの縄張りのうちの仕事じゃありませんが、何しろ事件が大きいから一通りは調べてこいとおじしゃの方から声がかかったものですから、何が何だか夢中で飛び出してきました。いずれ名主さんのところへ顔出しをするつもりですが、それよりもまあ緑屋さんへ早く挨拶に行って何かの指図を受けた方がよかろうというので、とりあえずお邪魔に来たようなわけで。まだ何か言おうとする半七を陣右衛門は大きい手を挙げて制した。いけねえいけねえ、相変わらず女才ねえことを言って人をおだてちゃいけねえ。堅気になってもう10年、めっきり追い込んでしまった陣右衛門が売り出しのお前さんたちに何の指図ができるもんか。だがよく訪ねてきてくんなすった。まあゆっくりおしなせ、一杯やりながら何かの相談をしようじゃねえか。今は堅気になっていても押し上げの陣右衛門、ここらでは相当に顔の売れている男である。その顔を立てて真っ先に訪ねてきた半七に対して彼も大いに好意を示さなければならなかった。江戸のお客の口には合うまいがと言い訳をしながら、彼は女房や女中たちに指図してすぐに酒肴を運び出させた。竜頭寺の一件は大抵知っていなさるだろうね、と陣右衛門はチョコを差しながら聞いた。よく知りません。何でも出家が2人、小無双が2人、古井戸の中で死んでいたそうで、と半七は答えた。そうだそうだ、と陣右衛門はうなずいた。つまりはそれだけのことで他には何にも手がかりはねえ。体に傷のねえのを見ると自分たちで身を投げたようにも思われるが、坊主と小無双の心中でもあるめえ。ここらじゃもっぱら敵討ちという噂を立てているが、それもどうだかな。敵討ち、相手が小無双だけに芝居や講釈から割り出して敵討ちなどという噂も出るのだ。敵二人が出家に姿を変えてあの孤児に忍んでいるところへ小無双二人が訪ねてきて、親か兄弟の敵討ち、いざ尋常に勝負勝負の果てが双方相打ちになったのだろうというのだが、それにしても4人の死骸がどうして井戸から出てきたのか、その理屈が飲み込めねえ。第一、どの死骸にも傷のねえのが不思議だ。その寺には金でもありますかえ。こからでも名代の貧乏寺さ、いくら近めの泥棒だってあの寺へ物取りに入るような間抜けはあるめえ。万一物取りに入ったにしても坊主も小無双もみんな屈強の男揃いだ。たとえ猫身を狙われたにしても揃いも揃ってぶち殺されて片っ端から井戸へ放り込まれてしまうというのはちっと受け取りかねる話じゃねえか。その小無双は前から寺に泊まっていたんですかえ。今までは住職と那須所ばかりだ。そこへどこからか小無双二人が舞い込んできて一緒に死んでいたんだから 何がどうしたのかわからねえ。と半七はチョコを置いて考えていた。松吉も目を光らせながら黙って聞いていた。それについて少し話がある。言いかけて陣右衛門は目で知らせると、尺に出ていた女中は心得て早々に座を立っていった。その足音がはしご段の下に消えるのを聞き澄まして、彼は一膝ゆすり出た。死骸の見つけられたのは昨日の朝のことだが、小無双はその4日前の十五夜の晩から泊まり込んでいたらしい。それを知っている者はここらにたった一人あるんだが、うっかりしたことをしゃべってとんだ関わり合いになっちゃいけねえと思って黙って口を拭っているのだ。そいつの話によると、他に一人の若え女がついていたそうだ。若え女と半七と松吉は思わず顔を見合わせた。ね、若え女だと陣右衛門は微笑んだ。ところがその若え女だけは死んでいねえ。面白いじゃねえか。なるほど面白いと半七も思った。その女の身元を突き止めればもつれた糸はだんだんに解けるに相違ない。それを知っているたった一人の男というのはこの村の源八であると陣右衛門は話した。源八というのはここのうちへも始終遊びに来るやつで、ゆうべも私のところへ来て、実は十五夜の晩にこうこういうことがあったと内緒で話して聞かせたのだ。